前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、今年も残すところあとわずか1ヶ月を切ろうかというところです。那覇市議会は11月定例会が11月28日から約1ヶ月弱かな、12月の20日前ぐらいまでの予定で開催をされています。市長が新しい知念悟市長になってから初めての議会です。まあ、議会の中も新聞報道でもね、いろいろと、はい、賑わしてますけども、ぜひご注目、そしてご提案いただきたいと思います。よろしくお願いします。さて、今回の前向きの議会劇場、ゲストはですね、子どもの権利についてちょっとお話を聞きたいと思います。子どもの権利条約フォーラム in 那覇沖縄実行委員会事務局長の山崎新さんです。山崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、今日は国場児童館館長じゃなくて、ね、
そうですね、今回長いタイトル、はい、肩書きになってます。
いやいやいや、この長いタイトルなんですけど、この子どもの権利条約フォーラム、条約フォーラム、
はい、
2022を沖縄でやるということで。
そうですね、
はい、まずはちょっとこのフォーラムについて教えてもらえますか。
はい、はいはい、子どもの権利条約というのが1989年の11月20日に国連の方で採択されてできた、条約なんですけども、うん、これを日本はまだそのできてから批准するまで5年ほどかかったんですよね。で、この条約に批准しようよとか、子どもの権利について考える市民のアクションとして勉強会が始まったのが、この子どもの権利条約フォーラムになります。初開催が93年、今年で、丸30回目を迎えることになったんですけども、このフォーラムは市民と行政と子どもが一緒に子どもの権利って何だろう、実現する社会ってどういう社会だろうっていうのを考えていくというのがテーマになって、はい、毎年持ち回りでやりたいというところが手を挙げて開催をこれまでしてきたというふうに聞いています、うん、で、沖縄が今年復帰50年ということで、はい、昨年まあ、知り合いの方からですね、去年は川崎が川崎市、神奈川県の川崎市が開催地だったんですけども、来年は沖縄はどうだろうかと話題に上がったらしくて、それで僕のところに来年沖縄でどうかなという声があって、いや復帰50年の年にやっぱり考える場にしたいよねということで、県内の子どもに関わる皆さんと実行委員会を組んで、沖縄大学にも協力していただいて、開催をする形になりました。
はい、なるほど。で、この、フォーラムですけども、12月の10日、はい、11日の土日に、そうですね、沖縄大学で開かれるということなんですが、
はい、
ざっくりと、まずはざっくりと聞きますけれども、どういった内容なんですかね。
そうですね、この、ま、子どもの権利条約フォーラムというののコンセプトとして、うん、ま、子どもが主体になって一緒に参加するということで、うん、子どもが主体になるで作る分科会だったりとか、はい、全体会というのがあります、
はい、
で、この今回30の分科会が入って2日間で30個の、はい、やるんですけども、その中でも子どもが運営をするとか、高校生のグループだったりとかが、主体になっている分科会というのがあったり、また大人と子どもが一緒に考えるというのがテーマの分科会というのが、いくつか開催の内容になっております、はい、そしてこのフォーラム自体がその市民が一緒に考えていこうということなんですけれども、行政と一緒に対話の場として一緒にどういう社会を作っていくのかというところも一つのテーマになってまして、今回まあね、分科会の中で、那覇市議会の有志の皆さんにも、条例って、はい、子どもの権利条例というのはどういうふうに作っていくのかという条例について考えるというような、うん、分科会があったりしますけれども、なんかこういうのを作れっていう要求の場ではなくて、一緒に考えていこうよというのがこのフォーラムの特徴かなと思っています。なので内容としてはいろいろ幅が広くてですね、はい、まあ、全国国際的な NGO さんが世界の子どもの権利の状況から 日本の、そして沖縄で考えていく場をどう作るかとかっていう分科会もありますし。
これ参加したかったんだけど、隣なんですよ。
そうですよね。同じ時間帯なんですよね。
銀の分科会やってる隣なんです
。そうそう。はい、まあ、2時間の分科会の枠の中でいろんな多種多様なものがあるので、結構申し込みの問い合わせの中でも、つまみ食いのように巡回して見れないかとか、いろいろ欲張りなご相談もいただくんですけども、まあ、一つじっくり、一つの分科会に腰を据えて、3回転するような形でね、2日間開催するので、見てもらえたらなというふうには思っております。
はい、まあ、議員の分科会の話はちょっと後でプレゼントしまして、ね、まずはその初日10日の、午後1時から、
はい、
メインセッション、ね、まあ、これがまずはちょっとね、
はい、
核になるものですね。そうですね、
まあ、この場ではですね、子どもの権利条約フォーラム、今回30回を迎える記念の講演、大会なので、はい、ちょっとこの30回を振り返るということで、この毎回持ち回りなんですけども、子どもの権利条約ネットワークというまた団体さんができて、で子どものこのフォーラムの開催をサポートし続けているような形なんですね。でそのネットワークの方からこの30回を記念して1回目から参加している北さんの方から報告をしていただくというのと、その報告を受けた後でですね、沖縄の子どもたちと県内外の子どもたちと、そして沖縄県内と県外の大人で、子どもの現場に関わっている大人で、ちょっと子どもが今何を考えてどんな意見を持っているのかというのを、子どもたちからまず話を伺って、それを大人がどう感じるのかと、この復帰して50年間の歩みを知っているようなベテランから、また川崎市で、子どもの権利条例ができて21年目を迎えた川崎市の方で、子ども夢パークの運営に関わってきた西野さんにもゲストで入ってもらって、はい、条例がある地域から見た子どもたちの話とかっていうのをいろいろ深めていきたいなというふうに思っています。ここはちょっとこの間も話し合いをしたんですけれども、出てくるものを見てみないとわからないというちょっとノーガードでまずは子どもの意見をに何が含まれているのかというのをちょっと聞いていきたいなというふうに考えています。
はい、まあ、このメインセッションで、各地域の子どもたちとの ね意見交換の場もある
そうですね。県外からわざわざ子どもたちが来てくれる子たちがいるので、会場の子どもが来てくれた子と一緒にセッションしながら、沖縄だけの問題なのか、それともいや全国的な問題なんだこれっていうのが気づく部分もあるかなと思いますし、また全国で、オンラインで参加してくれてる子どもたちというのがいて、全国もう5つぐらいの団体さんからですね、グループで見てるからっていうところも紹介があったりするので、そこの子どもたちにもチャットでも話聞いてて、いや発言したいって思ったらもうチャット機能を使ってコメントをちょっと書いてもらいたいなと。で進行としてはやっぱり議論のは会場ベースにやるんですけども、このチャットの言葉見過ごせないなと思ったら、ちょっと可能だったら画面越しにでも、音声だけでもいいからちょっと、その意見もう少し聞かせてほしいなとかっていうやり取りをちょっと深めていきたいなというふうに考えています。
なるほどですね。はい、ところでちょっと打ち合わせしてないんですけども、この第1回っていうのはどこで開かれたんですか？
最初93年の第1回は東京なんですね。で東京で第1回第2回第3回と、まあ、東京でみんなで考えようというのをやってたのが95年から、はい、95年が終わってからですね。96年の大会は大阪になり、97年は川崎になりと、ちょっと違うところでもやりたいというのが増えてきて、で97年に川崎で開催して、で川崎はこの97年の後、子どもの権利条例作りをしようということで、このフォーラムをきっかけに動きが始まったというふうな形 で、
ね、
その後もやはりこの開催地でその後条例ができていくというようなところもあるというふうには聞いていますね。
川崎市といえば初めて 条例だったところですね。はい、で先進的なあの中身の取り組みも先進的ということで、那覇市議会の教育福祉常任委員会も、コロナ前にですね、はい、現場を見てみんな感動して帰ってきています。なんか川崎市はまたあの那覇市とね、有効都市でもありますし、
あそうですよね。
はい、まあ、ちょっと規模は向こうのが政令市なんですけど、同じような、まあ、似たような課題を他にも抱えてたりするんですね。非常に川崎市の事例というのは、はい、那覇市にも参考になるかなと思うんですが。そうですね、
やはりあの川崎市ももともと労働者の町として、はい、やっぱり労働者の人権運動だったりとかの、うん、まあ、素地としてそこがあって、やっぱり子どもの権利って言ったときに具体的に使えないといけないよね、はい、というところがあの結構キーワードとしては落とし込んでいったというふうに聞いています、うん、なのでなんか条例を作ってあのスローガンのような条例にしてしまうと、うん、結局具体的になんだというのがわからなくなっちゃうので、うん、なので川崎市の中で子ども会議とかっていう形で今も議論の場が続いていて、はい、まあ、ちょっと問題が子どもの現場でこういうトラブルとか問題が今取り上げられてるよねっていうところを子どもが意見を作って市長に答申を出したりとか、うん、そういう流れが今続いているというのはね、とても大事ですよね。
子ども会議というのは子どもたちだけで話をするんですか？
あ、一応大人も入ってコーディネートはする、うん、けれども、はい、子どもが主体になっているという形ですね。
でちょっと主権者教育的な側面もありますね。で実際その発言をする、はい、でそれで社会が変わるっていうことを実感するっていう場でもあるんですね。
はい、今回もあの子どもたちを連れて引率して川崎市のこの子ども会議の皆さんが、うん、子どもたちと大人が引率で一緒に来るんですけれども、はい、あの20年前のこのフォーラムでの当時子どもだった、
はい、
あ97年の開催した時はまだ子どもだった側で参加していた子たちが今今度は支援者側というのか、支える子どもの権利を守る大人としてプレイヤーになっているというのも川崎のやっぱり積み重ねだなというふうには感じますね。
そうですね、その子どもだったというかね、方々のお話ぜひ聞いてみたいですね。
あのまだオンラインでしか会ってない方々なのでぜひ聞きたいなというふうに思いますね。
なるほどですね。あのまあ、先ほど、まあ、この子ども会議というのは、例えば条例を作ることによって、まあ、中身、
はい、
何が変わるのか、あの、理念的なものじゃなくて、ちゃんと中身のあるものにするにはというところで一つ挙がりました。那覇市でもですね、あの、多くの議員が質問で取り上げていますが、まあ、那覇市の今の方向性としては、その理念条例だと、あの、これは全般的に子どもに、はい、限らないんですけども、あの、そうじゃなくて、ちゃんと、自己力のあるものを条例作るのであれば、ね、あの、そういった条例にしたいというのが那覇市の意向であるんですけども、はい、他にありますかね。なんかなかなか
見え、そうですね、
その議論が進まないとって、なかなかその効果といいますか違いが見えないというところなのかなと思うんですが、
そうですね、あの川崎がすごかった、あのこの特にコロナの中で、うん、あの大事だったんだ、条例を大事にあのして、川崎では条例があったから一つ形として守れたのかなというのが、うん、あの子ども夢パークという子どもの居場所、はい、フリースクールがありますけれども、コロナ禍でも閉めなかったんですよね。でこの閉めないっていうのを子どもたちと議論をして、
はい、
子どもたちはじゃあ遊ぶときは手を広げて当たらないぐらいの距離感をお互いに守って、
うん、
バスケだとくっついちゃうから、うん、今はバスケは控えてとかいろいろ議論した上で、でそれをあの子ども夢パークの職員たちが、子どもからこういう意見が上がってきている、うん、これを守って会館を続けたいということで、うん、条例があるので子どもの意見を尊重した上でコロナ禍の明け方というのを、うん、あの行政として認められたというのは、
うん、
やっぱり条例で子どもの最善の利益を考えるというところが、うん、ちゃんと落とし込まれて議論するというところまであるというのが、うん、後ろ盾であるというのは大きいなというふうに思いますね。
あ、そうですね、
やはり那覇でちょっとコロナ禍明けるとなると、やっぱり根拠ってどうするの、うん、というのが行政にも持ってなくてどうするかっていうので、うん、ちょっといや試しにここまで、
はい、
で触り触りでちょっとずつ広げていったので、とてもここは苦労が多かったと思うんですよね。
なるほど、
はい、
確かに大人だけで判断を、まあ、責任を負うのは大人が大き
いですけども、
ね、でも子どもたちの意見で、はい、そして、それはあの約束も守るという前提でね、ええ、やっていくっていうのは、本当に子どもたちのこの成長にとってもいいかなと思いますね。
はい、
はい、また他にはその、子どもたちの人権擁護のための機関を設置したりというような、ね、そうですね、自治体もありますね、
はい、今回やっぱり申し込みの中でも、子どもオンブズマンとか、はい、そういうのを活動されている市町村の担当の方が申し込まれてたりするので、やっぱりそういう意識高いんだなと、そういう、相談室が必ずあるというのは、
はい、
問い合わせいただいて僕らが知るということもあります。僕らも各 県外でどういう取り組みしてるのかなはまだまだ勉強不足なので、あ、こういうふうなところ取り組みがあるんだというのが、もう問い合わせの中で逆に教えてもらうことが多いですね。
はい。で、まあ、まだまだこれからそのフォーラムでいろいろなまた情報を共有できるわけなんですけど、はい、そういった取り組みの中でね、これを通して、はい、山崎さん、今沖縄の子ども、ね、那覇市の子どもたちには、はい、どういった条例であったり、はい、その子どもの権利の保障というのが必要かなと、那覇の条例デザインというのね、沖縄バージョンというのを当てはめていかないといけないんです。
そうですね、やっぱり、まあ、子どもの権利条約には4つ原則があって、はい、この命が守られるという、生きる権利と、あと子どもの最善の利益、そして意見表明をする権利、はい、で差別のないということと、はい、いう4つが原則ではあるんですけれども、このやっぱり意見表明というのは、とても大事だなというふうに思います。で、これは条例を作る前から今もう那覇では子どもたちの中では始まってる感じもするんですよね、最近昨年度になりますか、はい、中山中学校のね、社会の授業の中で、那覇市の議会に対してちゃんと質問というかね、この
正式なルートでの、はい、まあ、陳情と言いますけども、ね、要は要望を
要望出しましたよね、
議会に出して、はい、議員に向けてきちっと説明をしてですね、はい、議員がそれを、認めたという、
そうですね、
ありましたね。
あれ実際に来る子どもたちが、あの後髪型2ブロック OK になったり、その制服をセーラー服だけどパンツを選びやすいとか、
はい、
そういう具体的にやっぱり安心感につながっている、で髪型の自由度とかも広がってきているので、やっぱりこういうアクションはもうすでに始まっているので、
はい、
それをちゃんと後ろ盾として条例を作ることで、子どもたちが議論できるベースを作っていくというのが一番大事かなというふうに思います。子どもたちはやっぱり自分たちの意見を持っているし、でその意見をじゃあ大人は聞く必要があるんだよというのがちゃんと落とし込まれれば、おそらく少しずつもう変わっていく、アクションは動いていくのかなと思うので、まずはそこが一番大事なポイントかなと思います ね。
黒馬児童館の子どもたちからもいっぱいご意見いただきましたね、去年、はい、那覇市議会の皆さんへということでね、
なんかできることとできないこと、もちろんお金のかかることもあるし予算もあるんだけれども、でもじゃあかからない中でどうしようかという、やっぱり継続審議できるところ、そういうような意見交換ができるというのはとても大事だなと思うの で、対等に意見セッションができるようなのが、はい、ちゃんとこの条例の中で担保されるというのは一番大事かなと思いますね。
なるほどですね、はい、で、この中でですね、また、具体的に言えば沖縄大学が全部会場ということでいいですね、はい、
そうですね、
はい、沖縄の団体がこれほとんどでしょうか。
そうですね、22の、はい、実行委員会でいうと22の団体がいて、分科会は全部で30ぐらいの団体が開催するんですけれども、はい、まあ、ほぼ全てというか、県外の団体さんはがごく一部入ってるかなというような感じですね、はい、
それで議会の分科会なんですけども、那覇市議会議員有志ということで、
そうですね、
まあ、関心がある議員は多いんですが、じゃあ、私たちがどういったことを伝えようかというところでは、はい、今議論をしているところなんです、中村圭介議員を、はい、中心にですね、はいはい、しているところです。議会といえばね、はい、条例の制定という条例を作るにはいくつかパターンがあって、
はいはい、
まあ、大体分かりやすいのは市長さんがこれ作りますと言ってね、はい、作る。で、また市長側が作る場合には市長さんの公約だったりもします、
はいはいはい、
まあ、今回の新しい市長公約に入れていたようですが、で、または現場の職員さんからやっぱりこれ必要だということで上がる場合もあります、はい、でもちろん市民から声が上がって条例ができる こともありますが、はい、その市長側が提案することと、あと議会が議員提案で議会が作ることもできるんですね、はい、これは市長部局といいますかね、市長さんとその職員さんと議会というのは二元代表制で対等だと言われてるんですけども、予算編成権も、まあ、今の日本の自治法ではない議会はね、はいはい、で人もたくさん向こうのが持ってる中で唯一同じ、はい、力を発揮できるのが条例制定なんですよね。
なるほど、なるほど。
はい。
そっか、は
い、
そっか。
そういったのが大きな議会の武器であるんですけども、今、那覇市議会では、まあ、那覇市側の方が、一応作る方向ではあるので、まあ、ただ国の動向、今、基本法、子ども、基本法の策定などもあるので、それ様子見ながらっていうことであるんですが、じゃあ、まず議会としては、その、後押しをしながら、議会が作るのではなくて、様子を見ようというような状況。はいになっていますね。
なるほど、なるほど。
はい。
そっか、そっか。
ただ、その中にどういったものを入れるのか、まあ、よその、同じ中核市である横須賀市議会も、はい、議員提案でね、
はいはい、
今般作ったんですが、執行部と、まあ、すり合わせもありますよね、予算もかかることです。
うんうん、そうですね。
で、まあ、一人の、まあ、多くの議員が言って、取り上げ、る中で、まあ、一人の議員から始まって広がって議会で作ったっていう事例でもありますし、はいはい、これはそういったコンテンツ、ね、じゃあ那覇だったらどういったものが必要なのか入れていくのかっていうことの議論っていうのはこれからなんじゃないかな。
そうですね、
うん、今枠組みの方向性、枠組みといいますか、作るという方向性を決めただけかなというのが、はい、那覇市議会の、まあ、現状です。この文化会11日の日曜日なんですけども、はい、13時からですが、よろしければね、お越しいただきたいと思います。
ぜひぜひ。
全国から申し込みがね、結構来ている、
ね、
ということを伺ってますが、
すで、はい、に300人超えてきているので、ぜ、まあ、700人ぐらい来ても全然 OK なように準備はしているので、
OK です。
もうぜひ検索をかけて、はい、ホームページを見ていただけたらと思います。
はい、これ関心がある方はどうやってアクセスしたらいいんですか？
そうですね、子どもの権利条約フォーラム in 那覇とかで検索をかけると、うん、このホームページにヒットするようになってますので、はい、そちらのホームページの方を見ていただくと全大会と分科会の内容が全部見ることができます。そちらを見てそのまま申し込みフォームを押して入力いただければと思います。はい、入場も無料ですので、
はいはい、インターネットを使えない方はどうしたらいいですか？
まあ、そしたらですね、申し込みの電話の方でまずお問い合わせいただくとかで、僕の方でご説明したりとかっていう形になりますね。
はい、チラシが、まあ、要所に置かれているんですが、
そうですね、
分かりやすいところで どこに置いてますか？
ですね、
FM 那覇に置いてます。
あ、FM 那覇にも置いてますね。、はいはい、あと、まあ、近隣の保育園だったりとかも貼り出しをしてもらったりとか。
国場児童館に電話しちゃダメ。
あ、大丈夫ですよ。国場児童館にもチラシはありますので。
はい。はい、一応申し込みの締め切りは12月7日、はい、水曜日となっております。はい、まあ、融通は効くかもしれませんが、はい、はい。ぜひ多くの方に、この機会に子供の権利について改めて、はい、考えてみてはいかがでしょうか。集まっていただけたらと思います。は
い、お願いします。
はい。ではそろそろお時間ですが、最後にじゃあ一言いただきます。
そうですね。このフォーラムはですね、この子どもの権利条例のを作るキックオフのスタートのですね、フォーラムにしようと思っています。ここで子どもたちと一緒に議論する場を作って、これから議論をこれからも続けていく。そして、行政と一緒にこういう条例がいいよねっていう話し合いができる市民の勉強の場だと思ってますので、ぜひスタートとして一緒に参加してもらえたらと思います。よろしくお願いします。
はい、ぜひ一緒に考えて、実行していきましょうね。
はい、よろしくお願いします。はい、
ありがとうございます。前向きの議会劇場、本日のゲストは子どもの権利条約フォーラム in 那覇沖縄実行委員会事務局長の山崎新さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。